私たちは神ご自身が用意してくださったこの御堂に選ばれて、罪が許されて、まさに神の子とし、あるいは神の子として、ここに私たちは集まって礼拝を捧げているわけであります。そしてまた一週間振り返りながら、文字通りその一週間神ご自身の御心を痛めた、そのことをここにおいて許されて新しく作り変えられて、今日から一週間の歩みを始めるわけであります。一節にエフェソ人というか一章一節の中に、神から招かれているからです。その招きにふさわしく歩きなさいと、このようにパウロは進めております。教会に一員として歩むときに、神ご自身が求められるのは自立した信仰者、自立した信仰者に成長すると言ったらいいでしょう。それを異なる場所において生活し、いろいろなことの課題を持ちながら、まさに戦っていると言っていいのかわかりませんけれども、共通して言えるのは、キリストの体の一員として歩んでいるということです。キリストの体の一員として歩んでいるということから、何が私たちに求められるかと申しますと、神ご自身の目的のために私たちは地上にあるということです。言葉を変えますと、神様の栄光のために、神様が喜べるように、今日歩み、一週間を歩み続ける、あるいは生涯を歩み続ける、これが自立者信仰者の姿だろうというふうに、私はいつも自分に言い聞かせております。で、私はその時にしばし申し上げることは、神がお喜びになる生活、どういうことなんだろうか、こういうふうな言葉で私は皆さんにも私にも言い聞かせているのであります。それは、神の前にできるだけ神を大きくする、できるだけ自分を小さくして生きていく、そうした生活の中から努力をするのでありませんで、必然的に神の栄光、神がお喜びになる生活がそこに作られていくと、このように申すことができるかと思います。その生活はどこから始まるのか。当然神の前でありますから、神を崇めることから始まります。礼拝するところから始まると言っていいでしょう。この一節のところ、さっきお読みいたしましたところで、神に招かれているのですから、その招きにふさわしく歩みなさい、招きという言葉が繰り返されます。その招きということに対して、このエフェソ信徒の手紙では、まず四つのことをですね、私どもに再確認させます。その第一はですね、第一は、一切高ぶらない。一切高ぶらない。公約の聖書では、謙遜というふうに訳しております。謙遜と言いますと、パウロが来ました、ピリピ信徒の手紙を思い出します。二章の六節以下において、パウロ自身のキリスト論と、ここに呼ばれるところでありますけれども、御子イエスキリストは、自分をもにして、しもべの身になられた。しかも人間の姿になられた。そしてへりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順だった。これが私たち救い主イエス・キリストのお姿であり、パウロもこのキリストに出会うことによって、クリスト者、伝道者としてまさに謙遜に宣教を務めたと言ってよろしいのかなかと思います。私たちは時あるごとくに、そのイエス・キリストの謙遜、卑下と申しますか、それに学ぶことが大切だと。これが招かれているってことの第一点であります。そういう第二点は、 ニューワという言葉で言い表している。ニューワ。この字は、こういう意味のとき使われる言葉のようであります。訓練され、手懐かれた動物。訓練されて。もともと動物は、まあ、荒っぽいと言っていいかもわかりませんけれど。その動物を訓練して、訓練を重ねて、まさに言うことを聞く、手懐かれた動物。その時使う言葉が、まあ、乳話という言葉であるようであります。主イエス・キリストに仕える私たち。神の栄光のために生きる。そのために何が必要なのか。何によって乳話が私の中に育つのか。それは訓練であるということでしょう。訓練。訓練されることによって私たちは、自己を捨てることができ、文字通り、神ご自身に従っていくものと作り変えられる。そこに乳話が生まれてきます。私たちの教会は、特に今、改革教会の信仰のもとに、信仰を学び、まず伝え、また長老制度の教会を形成しているというふうに、私たちは思っているわけです。この改革教会において、非常に大切にしてきた三つの印があります。これはもう語るまでも当然のことでありますけれども。一つは、目に見えない神の言葉、聞く神の言葉を解き明かす。この子なくしては、まさに訓練できないということでしょう。そしてもう一つは、目に見える神の言葉、いつあく神の言葉、聖霊でサクラメント、洗礼聖餐、特に聖餐。これ目に見える神の言葉。これも私大切にした、大切っていうことは正しくっていうこと。受け継いできたことがございます。そして三つ目の印は、訓練回避です。訓練があって回避がある。これがなかなか実際には、教会歴史を振り返りますと、訓練も十分に行われていない、その結果、回避もできない。回避をする前に案外、その印の判断でしてしまう。そういう失敗も起きてしまうわけであります。目に見えない神の言葉を聞く。目に見えるあの神の言葉に預かる。そして、私たちが当然のようにですね、神の言葉によって訓練される。そこからですね、そこから、いわゆる神によって手なずけられた。いわゆる乳話が私の中に育っていく。これが第2点になります。第3点は、その後続いてまいります。寛容の心を持つ。寛容の心を持つ。これは、耐え忍ぶことと言っていいでしょう。神様を信頼する家に、神に全てを委ねて生きる家に、神の許されているがゆえにですね、許されているがゆえに、私たちも互いに許し合って生きていく。ちょうど、守護神が教えになった。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なる神を愛しなさい。そしてもう一つは、自分を愛するのとなびて愛しなさい。自分が神様に愛されて、神様に許されて、とするならば、当然、隣人を愛し、許して生きていく。これは、寛容の心を持つということでしょう。耐え忍ぶということでしょう。そして四番目に、パウロが語りますのは、愛を持って互いに忍耐する。忍耐する。先ほどと似ている内容でありますけど、愛を持って互い忍耐する。これは、主イエス・キリストによって与えられた愛によって、自分の愛ではありません。生まれ変わった愛です。新しい愛と言っていいでしょう。全くしなかった。聖書では、いろいろな愛という言葉がありますけども、もし言うならば、アガペ的な愛と言っていいでしょう。主イエス・キリストによって与えられた愛によって、生きる。主ご自身は、こうお方になりました。新しい戒め。新しい戒め。それについて、主はですね、あなた方に、新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなたと愛したように、互いに愛し合いなさい。 これが主がおっしゃった新しい教えです。じゃあ、古い教えと新しいどう違うのか。古い教えは、どちらかというと、義務責任を果たす。義務責任を果たしたときに、よかった、お褒めの言葉を言った。しかし、義務責任を果たせない人どんなこと。裁きが下る。いわゆる、古い契約に基づく、いわば、あの、旧約聖書の世界。まあ、聖書で申しますと、パリサイ律法学者たちの姿の中にそれを見ることができるのだろうかと思うんです。そうした実際的な事柄を語りながらですね、あるいは考えながら、主はですね、あなた方に新しい掟を与える。互いに愛しなさい。私があなたを愛しているように互いに愛しなさい。このようにお語りになりました。その神の愛について、ご存知の親の手紙の中においては、こういう形で神の愛が表されております。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私の罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。御子イエス・キリストの髭、御子イエス・キリストの到来、あのしもべの姿をとって、しかも十字架しにくさった。そこにですね、そこに神の愛があり、神に愛されているがゆえに、私たちは作り変えられて、隣人を愛するようになる。こういうことの中で、エペソ信徒の手紙では、その招きにふさわしく歩きなさいと語っているわけであります。そして、今日はちょっと長いところをお読みしましたので、ざっとこう目を通していただきたいと思いますけれども、三節から五節、まあ、三節以下のところにおきまして、私たちは、キリストの体の一員、主体として歩んでいるわけでありますけれども、その死すキリストの体の一員、それを平和の絆で結ばれ、まあ、絆っていう言葉は非常にいろんな意味において、最近よく使われる言葉であり、教会においても絆っていうのは、当然のように私に与えられている恵みの出来事ではあります。平和の絆で結ばれ、霊の一致を保つように努めなさい。このように進めます。平和というのは平安ということです。主イエス・キリストの体に互いに結ばれることによって与えられる恵みの現実、それは平和であり平安である。それなお続けてですね、聖霊によってキリストは主であるとの告白に基づいて私たちは、キリストの体の一員として体を形成しているものは、こういうふうに、エペソ信徒の手紙では、私たちに四節以下で申します。体は一つ、霊は一つ、一つの希望に預かるように、父子聖霊の三一の神のもとに招かれている。私たちは決してですね、欺むことがない希望に生きるものとして、ありし存在し続ける。このように私どもに教えているわけであります。希望は私たちを決して欺むことがない。それはなぜ欺むがないのか。私たちに与えられている聖霊によって神の愛が私たちの中に注がれていると、こう述べているわけであります。私どもは父子聖霊と三一の神を信じ告白いたします。一神教ではありません。半神教ではありません。私たちは、死なる神、子なる神、聖霊なる神。その神によって、決して欺くことない希望をいただいて、神の愛がここに注がれて、そこに立たされて、立つことによって、招きふさわしく歩み続ける。そして、急ぐようでありますけれども、五節から十節。中には、父子聖霊なる、三一の神のことを述べながら、ここでは、御子イエス・キリストに与えられた恵みの事実。イエス・キリストは、神から使わされて、あの十字架死んで、葬られる。よくある人がこう申しました。 葬られた曜日、土曜日。土曜日の主はどうしてらっしゃったのか。そのことをこういうふうに表現いたしました。主を生きておられる主として、福音を携えて、嫁にまで下られた。私たちはつい十字架死んで復活した。その間のことを考えているようには考えていませんけれど、神様の働きとしてですね、死を生きておられる方として、福音を携えて、嫁にまで下られた。その死の復活昇天。そして私たちは、父と子のもとから聖霊をいただき、信仰者として、教会の一員として、私どもは今生かされている。その恵みをしっかりと受け止めたいと思うんです。そして、今朝ご一緒に学びたかった一番大切と思っているところはですね、実は、一節のところでありますけれども、この十一節に入る前にですね、申命記を読んでいただきました。申命記の15節にこういう言葉がありました。あなたの神、主は、あなたの中から、あなたの同胞の中から、私のような預言者を立てられる。旧約聖書の中に預言者たくさん出てまいりました。主が誕生されるときにはあのバプテスヨハネが出てまいりました。ある意味においては、あの十二の弟子も預言者でしょう。そして、あのパウロも預言者でありました。そのパウロが、私どもに非常に大切なことをですね、ここに書き記していると言って、よろしいのなかろうかと思うんです。主キリストの体の形成、その成長を願ってですね、まあ、エペソ信徒の手紙はお読みになってわかりますように、教会のことを非常に丁寧に、私たちに証言しているところの一つで、ありますけれど、11節をご覧くださると、こういう言葉があります。そして、ある人、実は原文を言いますとですね、ここにですね、彼っていう言葉があります。彼。当然彼っていうのは、主イエス・キリストを指しております。前のところはずんで読んでいきますと、主イエス・キリストを指している。そして、彼、主イエス・キリストは、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされました。そして、十二節が続けて、こういう言葉が続きます。こうして、聖なる者たちは、奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げて行き、ついには、私たちは皆、神の子に対する信仰と知識において、一つのものとなり、ここに、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさにまで成長するのです。成長する。この適した、つまり、聖なる者たちには、奉仕の技に適したもの、適したもの。これは、修繕するという意味です。修繕する。何のために修繕するの？完成するためです。完成した修繕です。まあ、訓練して修繕し、完成すると言っていいかもわかりません。適したものと。修繕され完成する。信仰生活を完成する。神の御心を行えるようにですね、神様ご自身が信仰者を完成し、聖霊によって、まず文字通り、一人一人の信仰者が成長と同時に、そのことは、教会全体が成長していくということにもつながるわけであります。パウロは、ある意味、預言者として、まさに、彼が、御子イエス・キリストを語ったということによって、初代の教会からですね、聖霊の働く道、聖霊の働く場、主イエス・キリスト自身が、文字通り、働く場はどこなのか。もうすでに、これ、教会です。教会です。しかし、教会だと言ってもですね、やっぱその質が問われるでしょう。ただ、 たくさんの人が集まっていればいいということではありませんし、もちろん少し集まっているということではもちろんないわけでありますけれど、人間集団だってなりません。つまり聖霊が働く道、聖霊が働く場として私たち教会に信として教会形成に努めている。そのためにですね、このパウロが強調したのは制度です。つまりある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師としてお立てになった。神によって教師が立てられる、長老が立てられる、あるいは今では執事も立てられる。こういうことがすでにですね、初代の教会の時に告げられているということであります。で、何のためにこうしたものを建てられたのか、建てなきゃならなかったのか。それは、先ほど申しましたように、キリストからの教会というものは、ただ存在していることでありませんで、神が喜ばれるように作っていかなきゃならない。その作っていくのが、一つの教会の制度と言っていいでしょう。じゃあ、制度の目的は何なのか。それは、主イエス・キリストの主権を確立するということです。主イエスと自身が中心になっている。確かに、牧師は用いられます。長老も用いられます。執事も用いられます。選ばれた兄弟姉妹も用いられて、人の体を形成しておりますけれども、その教会が本当にイエス・キリストという主権者が中心にいるのか。主権者が中心にいるように、私たちは作っていかなきゃなりませんし、キリストの体の一員として歩まなきゃならない。神に立てられた使徒、預言者、福音宣教者、牧者、教師は、そういうことがしますと、どこまでも、つまり神に対して、子なる神に対して、聖霊の神に対して、先ほどの招きという言葉で言いましたように、謙遜でなければならないということが見えてくるわけであります。さて、13節でこういう言葉があります。ついには、作り上げた時、関節で、ついには、私たちは皆、神の子に対する信仰と知識において、一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです、という。このようにあります。成熟した人間になる。成熟っていう言葉はですね、ここではですね、大人という意味です。大人。子供に対して大人。まあ、物分かりの良い大人だと言っていいでしょう。そして、これ人間、人ということです。人ということはですね、これはですね、女性に対して男性を表す言葉です。しかも、単数で表されています。こういうことからよく言われるのは、すべての信仰者が、すべてというと他人事になりますか、私の私でいいでしょう。皆さん方と考えていいでしょう。が、成熟したとなる。成熟私たちに望みます。あるいは完全なものとなる。この求められましてもですね、とても難しいです。ある程度成熟できるでしょう。しかし、完全なものになるということは、私たち、罪人でありながら義とされたものである。非道物である限りにおいて、完全なるということは不可能なことであります。いくら信仰深いからといって、また完全な信仰者だと、こういうには言えないでしょう。したがって、ここの13節の言葉は、成熟した、完成な人というのはですね、誠の神にして、誠の人としての、主イエス・キリストを指し示しているんだ、とこういうふうに言われます。私も読んでみてそう思います。また、こういうふうに言います。主キリストの教会、主イエス・キリスト教会。それを指している。先ほど教会というのは、キリストの主権が確立される、そのことにおいて、教会として、目に見える教会は、目に見える、文字通り目に見える教会として、誠の教会になると言っていいでしょう。それに、主キリストの教会。そのことを指し示している。私たちは、キリストの体に一員として、キリストの体につながっているのです。あるですね、 聖書の訳の中にこういうふうに言葉を訳しているそうです。私たちは一緒に完全な人、すなわちキリストを形作っているのです。完全なものになることは難しいでしょう。けども、キリストの体につながっているものとして一緒になって、完全な人、つまり、キリストを形作っている。つまり、主イエス・キリストのこの体を私たちは形作っている。しかし、脳炉からといって、私たちキリストの体を作っているわけではありません。主イエス・キリストの無限の恵みによってですね、無限の恵みによって、キリストの満ち溢れる豊かさによってですね、成長させること、されることによって、教会が、神の主権であることをしっかりと持つ、数作る。そのことによって成長する。それをですね、ここで特に、私たち皆、神の子に対する信仰知識において、一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさにまで成長する。そういうこの尊い器であるということをですね、私たちはもう一度しっかりと受け止めることが大切だろうと思うんです。その時に、招きにふさわしく歩むということが、実質的に具体的に私の中に生まれてくるのだろうというふうに、私は自分にも言い聞かせているわけであります。どうしてそういうことを申し上げるかと申しますと、案外ですね、私もかつてそうでした。時々考えることもあります。何かと申しますと、信仰生活というと、この教会生活というものですね、都合のいい時につい私たちの中に無意識的にですね、分けてしまうことがあるんだからかと思いますね。教会生活は一生懸命しなきゃいけない。信仰は信仰生活なんだから、ついこう甘くなってしまう。しかし結果的に振り返りますとね、信仰生活というものが知らないようにですね、教会生活が信仰を別々にして、二元論的な生活になってしまうという場合が、この時を以降のあるわけであります。教会を成熟したものにするためには、信仰生活と教会生活。教会につながっているもの、神の民として、当然のように、主の日の礼拝を守るということでありますけれども、日曜日か日曜日、死の日から死の日までのその歩み、まさに冒頭で申しましたように、できるだけ神様を大きくする。できるだけ自分を小さくしていく。そうした生活の中から自然的にイエス・キリストを中心とした生活が家庭にあっても、職場にあっても、ありたいところにですね、そこに実現していくと言って、よろしいのだろうかと思うんです。キリストの満ち溢れる豊かさにまで成長する。そういう道が私たちにですね、私なんか力ではありませんで、神様豊かな恵みによって、そこに、熟していくということでしょう。そこで、こういうふうに、エペソ信徒の手紙は告げています。私たちはですね、私たちは、先ほど大人と申しましたけど、私たちは、未熟なものではなくなり、子供ではないのです。大人として。信仰者として、主の招き、その願いに応じて、まあ先ほど繰り返しようでありますけど、神を大きくしつつ生き続ける。大人として、必要な信仰の知識、あるいは知恵、あるいは信仰者という基本的なことがある身につけていく。その時、14節にこうあります。もはやですね、これは嬉しいことでありますけど、もはや、未熟なものではなくなり、よく、信仰浅くてとか、自分はダメな人間ですと、つい言ってしまう言葉であるかわかりませんけど、決してそうじゃないんですね。神の恵みが働いている限りにおいて、もはや未熟なものではない。そして、積極的なことが言うならば、人々を誤り導こうとするような、悪賢い人間の数のように借りやすい教えにもてあそばれたり、引き回したりすることなく、当然であります。神様を大きくして自分を小さくするわけですから、その結果が生まれる姿がこういう姿になります。そして何が出てくるのか。ここにも愛が繰り返されます。むしろ、 愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのの部分は分に応じて働いて、体を成長させ、自ら体によって作り上げていくのです。一人一人の信仰者の成長というものが、体全体を成長させる。逆言うならば、私、小さな私の、もしかしたらば未熟さ、あるいは、悪賢くはないかもしれませんけれども、そういうもの、それがあるときにですね、それはその一人にはとどまらない。体全体に影響する。そう考えますと、これは自分にやっていることが自分だけのことにとどまらない。これはみんなの仕込むことであって、そのことが成長にもつながるし、そのためにもつながる。成長するように、そういう願いが私の中に生まれてくるのかろうかと思うのです。むしろ、愛に出して真理を語り、十五節でパウロが語ります。そしてこの愛という言葉が二度出てまいります。愛に出して真理を語り、自ら愛によって作り上げられていくのです。この愛ということについては、お読み読んではいただけませんでしたけど、しませんでしたけれども、その前のですね、エペソの信徒三章をちょっと見てくださると、このパウロが語るところの神の愛というものはどういう愛かという、その広さ等々が理解できるのだろうかと思います。三章の17節から見ていきます。こういう言葉があります。信仰によってあなた方の心のうちにキリストを住まわせ、あなた方に愛に出し、愛にしっかり立つものとしてくださるように、ここに愛が出る。じゃあその、ここに愛は何なのか。当然4章に出てくる愛も同じでありますけれど、18節、こういう言葉であります。またあなた方はすべての聖なる者たちと共に、ここにキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、うんぬんという。ここに使われている言葉に注意していただきたいのは、広さ、長さ、高さ、深さ。人の知識をはるかに超えた神の愛が注がれている。この表現は何かと申しますと、神様の愛をですね、広さ、長さ、高さ、深さ、つまり立方体的に私たちに教えているということです。立方体的。もっと言えばですね、宇宙的に語っているということです。宇宙的に。当時の世界観はですね、まだいわゆるこの太陽系を地が回っているというになりませんで、まさに立方体的な感覚があったわけでしょう。その立方体的な全宇宙に、その広さにおいて、長さに高さにおいて、深さにおいてですね、神の愛が注がれている。被造物全体に神が注がれているということであります。そしてその愛は具体的にどういう形で注がれたかと申しますと、あの御子イエス・キリストによって、その宇宙全体の隅々までですね、隅々まで具体的に注がれている。これが神の愛であり、私たちが救われている愛であり、私たちが生かされているところの神の恵みだということであります。しかし、もう一つ大切なことがここで語られています。ここに、十五節で、愛に出して、これ、愛に出せばいいんじゃないかと。そうじゃなくて、真理を語れば、真理。教会がやっぱりエリートな教会になるためには、教会が本当にキリストの体、キリストの主権がすぐ確立されていくならば、本当に私は自分自身の全体の存在を委ねて、お願いをお任せしますということができるのはですね、もちろん神の愛に選ばれて、愛されているということがありますけれども、しかし、何が必要か。真理です。正しさです。間違っちゃならないんです。真理がなきゃね。真理を語り。こういうことをですね、私たちは自分自身も、教会にもしっかりと受け止めることが必要だろうと思います。キリストの体であるっていう場合には、もちろん愛も必要ですけど、同時に真理が必要です。真理って何のか。 あのピラトはあのイエス・キリストに裁判を受ける、裁判をするときにですね、真実は何かと問うたところありますね、思い出していただきたい。真実は何か。そこでイエス様は正確には語って、答えを出していらっしゃいませんけども、あの裁判の席でイエス自身がいろいろ語りますね。真理は何なのかと問うところがあります。まさにそうです。真理を私は語らなきゃならない。まあまさに福音と言っていいでしょう。そして、主ご自身が語られた言葉の中にですね、真理という言葉でこういうふうな表現を語られました。あの、ヨハネ福音書の8章30、32節にこうあります。私の言葉にとどまるならば、ロゴスです。ヨハネの文章は冒頭において、言葉は神であったっていう、あえてロゴスっていうこと。大文字のロゴス、ホロゴスって書いてますね。私の言葉にとどまるならば、あなたは私に、あなたたちは本当に私の弟子である。本当に弟子である。その後ですね、あなたたちは、真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。真理を知り、あなた方は真理が自由にする。自由っていうのは私たちの願いでしょう。なお、同じような福音書の中ではこう、ご自身のことを語りました。私は道であり、真理であり、命である。私とだなければ、誰も父のもとに行くことできない。まさに、御子イエス・キリストが、ある意味では、狭き門。御子イエス・キリストを通らなければ、注文ということができない。その真理であったあのパウロは、ご承知のように、ユダヤ教徒からクリスト教徒になりました。迫害する側から迫害される側に回ってですね、様々な方の迫害を受けながら、伝道者として生き、多くの手紙を書いた。そのパウロが、一つの真理とは何かってことについて、あちこち書いているでしょうけれども、あえて、ここで挙げるならば、こういう形で聖書全体をつなぐところの真理を語りました。それは、コリントの15章を例えば挙げますと、こういう言葉であります。ここでは、福音という言葉が繰り返されますけれども、あなた方は福音に救われます。福音に救われます。そしてこう申しました。最も大切なこととして私があなたに伝えたのは、私も受けたのです。文字通りそうですね。すなわち、キリストがここに聖書に書いてある通り、私の罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、主イエスキリストの十字架の死、復活、これが聖書に書いてあることの成就である。ここで言われている聖書は、この時にはまだ新約聖書ありませんでした。あったのは旧約聖書でした。39の旧約聖書でした。すでに旧約聖書の中に、パウロ自身は、御子イエス・キリストの到来、そして、あの十字架の死、復活、葬りも含まれて、すべてのものが書かれていた。これは神の言葉、真理。この真理に基づいて、私たちは生かされているということであります。最初の人たちの伝道者のことはですね、復活の証言者と言いますね。復活の証言者。復活を語った。あのペトロもそうでありました。使徒言行録をずっと読みます。まさにそうであります。十字架の復活、そのことを強調し、パウロもそうでありました。パウロ自身は復活の死に出会うことによって、新しく生まれ変わったことを私たちは知っているわけであります。愛を出して、つまり、イエス・キリストが与えられた愛、そのいただいた愛に応えていくと同時に、真理を語る。御子イエスのご生涯を語るときに、あの出来事、十字架の死と復活、そのことを私たちはしっかりと受け止める。そのことにおいて真理は重要である。聖書が示すところの救いって何なんでしょうか。私、時々自分自身に問います。それは、一つ、あるいは二つ言ってでしょう。それは、一つは、罪からの救い。即死からの救いですね。罪の支払う報酬は死であると言います。罪と死から救われるということが、聖書語る 救いであり、私たちが教会が語る救いでしょう。それはまさに真理であり、永遠の命にもつながることであります。パウロはまさにそういう思いで語って違いない。神の愛は御子イエスキリストに具体的になりました。御子イエスキリストの愛によって生かされた私たちは、当然愛に生かされたものとして歩まなきゃならないけれども、同時に真理を真理としてしっかりと持ちながら私たちは語らなきゃならない。よく言われることの中に、愛に一つの三つの面があると申します。一つは言うまでもなく、神とイエス・キリストによって示された私たちへの愛。垂直なんですね。上から下。まあ、御子誕生、いわばインマネル。神様が共にいてくださる。そんなことは本当はありえないし、あるはずがないことをですね、神してくださった。神の愛でしょう。神と主イエス・キリストからの人間の愛。垂直な一つです。それだけでいいでしょうか。愛されているなら当然それに対して答えていかなきゃならない。当然、神とキリストへの私たちへの応答の愛が、ここでは招きっていうことでいいでしょう。愛が必要であります。あの日の福音書の21章の、あのペトロが復活主で会ったときにですね、復活主がペトロに対して、あなたは私を愛するかと問いました。すると、三度繰り返されますけれども、三度も繰り返されたこの主イエスに対して、あなたご存知でしょうと。私があなたを愛していることは。こういうふうに語りました。まさに神様の愛に対して私は答えなきゃならない。あのヨハネ福音書の21章を、まあ、ギリシャ語でお読みになる方は、丁寧に読んでくださると、イエス様を使った愛という言葉と、ペトロ使った愛という言葉がですね、違っているんですね。しかし三度目において初めて、主が問われた愛とペトロが答えた愛が一緒になっている。その辺が神様の愛に対してどう答えるのか。あの時のペトロの場合は、どう答えるのか。答える姿勢というものは分かったペトロの言葉と聞いてでしょう。答えることが分からなかった時のペトロの神を愛するというのはですね、兄弟が死んでも、弟子たちが裏切っても、私なんて裏切りませんと。ついていきます。これがもしかしたらば、神様の愛を知っているけども、正しい意味で答えができなかった。そのゆえに、主が十字架かかったときにはですね、ペトロをはじめ、十二の全員、全員そうですけど、ペトロもですね、一応ついていきますけども、サンドイエスを知らないと言いながら、結局は去っていってしまう。私に注がれた神とイエス・キリストの愛は、文字通り、立法的な、宇宙的な隅々まで与えられた愛であります。その愛に応える。その答えをですね、答えていかなきゃない。これが二番目の、神とキリストへの私たちの愛。もう一つは、御子イエスキリストが新しい教えを教えるということで、新しい教えを起きてですね、私があなたを愛したように、あなたとも互いに愛し合いなさいっていう、つまり、兄弟同士の愛、非動物同士の交わり。まさに十字架で申しますと、垂直と水平ですね。垂直関係、神と私、水平、隣人の関係。そのことが愛によって私に具体化する。これが教会の姿であり、同時にその教会を形作っている中心何かと申しますと、真理を形、真理。神の自身によって具体的に示された、出来事として与えられた神の真理というものをしっかりと受け止めながら、間違った形なく正しく形作っている。それが私に課せられた使命であるということも改めて知らされるわけであります。エペソ信徒の手紙、少し雑多なことの話で申し訳なかったと思いませんけれども、どうかそれでもう一回丁寧にですね、お読みくださると、パウロが語った国の真理、教会の姿というのがですね、見えてくるのかろうかというふうに思います。